ラシレオ。
成長が奪った僕らの自由、そもそも自由ってどんな色で形。
こんばんは、ロックに曽田けみです。
こんばんにゃ、ユッキーこと伊藤ユキです。さてさて、はい、ゴールデンウィークが始まりました。
うん、そうですね、はい、
またまた様々な制約のある中でのゴールデンウィークですけれども、いろいろと工夫をして、こんな時期だからこそ楽しんでいただければと思います。
うん、そうですね、
たけみさんは今までのゴールデンウィークで何か思い出ってありますか？
この40年近くゴールデンウィーク休んだことないから。
書き入れ時ですもん
ね。そうなのよ、ね、私みたいに、ね、エンタメ業界で働いてる人間にとってゴールデンウィークってね、やっぱり書き入れ時なんで、
いろんな意味のゴールデンです
ね。そうそう、だからもう大変なイメージしかなくて、あとね、逆にちょっとこれ参ったなっていうのが、やっぱり高速道路がめちゃめちゃ混んでるんで。
あ、
そうなの。だからちょっとこうイベントで、普通だったら車で1時間半ぐらいで行けるところが3時間かかったりとか。もう1回ね、神戸でイベントをやるんで、神戸に行くっていう時に、昼間すごいだろうと思ったんで、夜中の12時に出たら、着いたのが次の日のお昼の1時だからね。
すごい、で12時間以上。
そうだから、東名名神もう全部ずっと渋滞で。
なるほどね。特に昔の方が渋滞のこの列というか距離が長かったりしましたよね。40、50、60なんて当たり前で、
でもなんかどう、だいぶ緩和されてる今って。
多少はだと思うんですけど、透明だと第二ができたりとか。
確かに ね、
だいぶもう30とか40って数字は ね、見ますよね。
なんか40ぐらいなんか当たり前みたいな、
ありましたね、
イメージだけどね。でもやっぱり子供がね、ちっちゃい子供たちがいて、家族でこうどっか行くってなると、やっぱり車で移動の方がね楽だったりもするしね。
あとは普段休めない方々がゴールデンウィークじゃなきゃ家族でみんなで一緒に出かけられないっていう人たちが多いから、そう思うと渋滞も気の毒だけど、その渋滞も楽しんでっていう方も結構いらっしゃるんですね。
まあまあ確かにね、なんかニュース番組の特集でなんかそういうの見たりする時あるよ ね。
どうぞ今年も皆さん安全運転で、お怪我なく。
そうね、事故も多かったりするから
ね、
気をつけてもらって、
さあ、ロックラッシュレディオ、ゴールデンウィークに入ったということで、この番組普段聞いてくださっていない方々が、もしかしたら聞いてしまったという。
なんだそれ。聞いてもらいましょうね。
聞いていただけている可能性もなきにしもあらずですので、それではラインナップです。まずはじめはゲストコーナー G ラッシュ。
はい、今日のゲストは ARB のドラマーで今年古希を迎えたレジェンドドラマー、キースさんの登場です。お楽しみに。
続いて千葉稲毛ケーズドリームの名物店長田中さんが登場する田中と俺にも言わせろ。渋谷クラブクロールの小池店長がアーティストを紹介するライブラッシュ。エアリズエンターテインメント代表梶井渡辺さんのコーナー、エアリズミックレディオ。アーティストガウさんのコーナー、ガウアウ。そしてプロレスリングの輪のモハメドヨネさんと、アイドルの藤沢ゆいさんのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃないんです、この番組90分最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ワオ、ロックラッシュレディオ、ゲストコーナー G ラッシュ。ワオ、
まずはじめは G ラッシュです。
はい、今日のゲストは ARB のドラマーで今年で古希を迎えたレジェンドドラマー、キースさんの登場です。
リモートでのご出演です。キースさん、こんばんは。
こんばんは、どうも ARB のキースです。はじめまして。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめまして、ね。
まあ、あのキースさん今年で国旗迎えたんですね。
そうですね、2月で
辰年なんですね。
そうですそうです、
はい、私、あの一回り下の辰年です。
ああ
はい、まあ、あの そんなイラン情報あれでしたけど、いや、あのキーさん、あの、まあ、70までね、こうドラマーとしてやってるっていうイメージ ありました？ドラマを始めた頃とかから。
いや、ないです。もう30ぐらいでもダメかなと思って、いろんな怪我したり病気になったりとかいろいろあって、でも それで入院して初めてそういうのに気づいて、続けるためにはもう何やめたらいいかとか考え出して節制して今に行きましたね。
まあ、あの、無茶いろいろしてましたからね。
はい、あ、そうなんですか。
はい、あの噂は金がね聞いております。
い
や、もう本当いつまでもねお元気でドラムをね叩く姿見せてもらいたいなと本当思ってますので。
ありがとうございます。はい、
じゃあここでですね、早速なんですけど、キースさんセレクトで1曲まず聴かせてもらえますか？
それだとやっぱりあれですね、あのデビュー曲の野良犬お願いしたいですね。
はい、ARB の、はい、分かりました。じゃあ曲紹介お願いします。
はい、 ARB の、 あのデビュー曲野良犬お願いします。
ARB で野良犬でした。
はい、もう1978年のデビューシングルということで、
はい、
ARB のことはですねちょっといろいろと聞かせてもらいたいんですけど、まあ、まずあのそもそもキースさんって、あの ジャッキー吉川とブルーコメッツのバンドボーイが業界のスタートだったんですよね。はい、あのバンドボーイってなんかこう厳しい世界というか厳しいイメージあるんですけど、
ね、
大変でした。やっぱり
あの今 の, あのなんていうの、そういうスタッフの人と違って、あのディッチ暴行みたいな感じでお茶組みやったり、
うん、
楽器運んだり、
うん、
だから練習なんかやっぱりできなかったですね、先輩いるから。
ああもうそういう、
もう楽屋の横に立ってて、
うん
うん、メンバー来たらお茶出したりとか、タバコ買いに走ったりとか、
うん、
ええー、
いや まさにあれですね、あの学生の運動部のノリのような、
そうですあの世界ですよね。
まあね、それがあの1969年のことっていうことで、あとまあその後ですね、1973年にオレンジペコのドラマーとしてメジャーデビューを果たすということなんですけど、これはもうあのなんかそういう、こうきっかけというかそういうのがあったんですか、なんか。
ね、やっぱりあのその頃そういうあのボヤやってて、いろんな人と知り合って、それであのそういうなんていうんですか、こうやってみないかって言われて、
うん
うん、それでやっぱりその田舎から出るとき、やっぱりそういうのを目指してきたから、
うん
うん、とりあえずじゃあやってみようかって、
あ、いわゆる、ね、デビューのきっかけですもんね。
そう、うん、それでやっぱりあのシングル出したり、あのアルバム出したりやってたんですけど、やっぱりその中でやっぱり、あ、これじゃないなと思って、自分のやりたいの、
うん、もともとだってあれですもんね、あのキースさんの芸名のキースは、あのローリングストーンズのキース・リチャーズが好きでっていうことでキースっていうのをね、つけてたんですよね。なんかあの私あのオレンジペコはちょっとやっぱりこう当時まだ全然小学生だったので、ちょっと現役の頃はちょっとこう分かんなかったんですけど、なんか YouTube でね、やっぱり今音とか聞けるんで聞かせてもらったら、こう爽やかなね、フォークロックグループみたいな感じだったから、なんかその今のキースさんのイメージとね全然違ったから、うん、やっぱりまあちょっと違うなみたいな、
一人だけ浮いてて
あ、そうだったんですか。
それ でもやっぱりほら、たまにテレビとか出るから、うん、田舎の人は喜ぶんですよ。でもそのギャップある中で、でももうこのままやってたらもうちょっとなんていうんですか、おかしくなるから、もう自分からもやめたんですよ。
ああ、なるほどね。まあ自分なりにやっぱりこう無理してやってるっていうのが、
そうです、
強くなっちゃったんですね。先ほどのオレンジペコはね、まあ時代だと思うんですけど、あの長髪
に
ね、ベルボードも履いてみたいなところから、スキンヘッドにひげ生やしてサングラスっていう現在のキーススタイルに、
ね、
なるんですけど、まあ、やっぱりあのキースさん的にもこうなんか気持ちの変化みたいなのがやっぱあったんですか。
そうですね、やっぱりあのこのままやっててもな、あの普通の人と同じだからって、
うん、
自分なりにこうイメージ作ろうと思って、
あ、
それでやっぱりあの事務所入っても、あの最初はあの進行に入ってて、
うんうん、
それで安定してたんですけど、進行やめてからあのもう泊まるところもないから居候したりとかして、お金もなかったんですよそれで、あ、じゃあどうしたらいいかって、あ、じゃ あの頭取ったらお金かかんないし、
シャンプー代浮くし、
そう、着るものは黒だけだったらお金かかんないし、あ、じゃあこのスタイルでいこうって。
あ、なるほどね、ずっとあの黒の革ジャン着てればいいんですもんね。
そうです
なるほどね。はい、まあさね、今ちょっと話出ましたけど、一番最初の事務所がね、あの新興ミュージックっていうことで、まあ、事務所との方針との、ね、違いで、まあ、
そうですね、
事務所だったりということになるんですけど、まあ、あの ARB 自体はなんかこうメンバー募集で集まったっていう風な風に聞いてるんですけど、
そうです、あの俺とあの一郎だけはあのオレンジペコの時代で知り合ってたんですよ。
あ、ギターの田中一郎さんと、
はいはいはい、それで一郎ももうそのリンドン辞めて、それでその進行の人と知り合ってて、それでこういうバンド作るってんで俺のところに話来たんですよ。
ああ、なるほどね。
で、
まあ最初はもうまだボーカルがいなくてっていうことで、
そうです、いろんな人をオーディションしたりして、
うん、まあそれで石橋亮さんがね、あの、
そうですね、
こうオーディションからっていうことでね、
はい、
うん、その時にもやっぱり亮さんのオーディションっていうのが結構いい感じだったんですか。
そうですね、やっぱりそのやる気感じましたよね。
うん、 なるほどね、はい。でまあ、先ほどの、ね、野良犬でデビューシングル、あのデビューするということになるんですけど、先ほどもちょっと、ね、お聞きしたその事務所を辞めるときに、まあ、石橋亮さん、田中一郎さん、キースさんだけが事務所を飛び出してっていう、ね、もともと5人メンバーだったのところっていうことだったんですけど、まあ、その時はやっぱり、ね、相当な覚悟だったと思うんですけど、
そうですね、やっぱその時もやっぱりその信仰の人があのベイシティロワーズ、ベイシティロワーズみたいなバンドにしようとしてて、これだって嫌だって、それで抜けたんですね、
アイドル的なね、
そうです、そうです、やっぱり自分たちの やりたい音楽と違うんで、
なるほどね、まあそうですよね、うん、まあでもそれに関してはやっぱり後悔ない感じですか？
全然ないですね。
まあ、最初はね、先ほど言われてたみたいにこうかなり厳しくてお金もなくてっていうね、給料も全然なくなっちゃってっていうところでね、大変だったと思うんですけど、私なんかやっぱりその1980年にリリースされたバッドニュースのアルバムから ARB を聴いて、まあその後ボーイズ&ガールズ、指を鳴らせ W とかね、もう出るアルバムこう LP でね買わせていただいて、もう何回聞いたかなっていうぐらい聞いて、まあ今あるのはまあやっぱりこの ARB を聞いて音楽にのめり込んだっていうところが本当
にあるんで、ありがとうございます、はい、
はい。でも結構そういう話多いですよね、 ARB って。
そうですよね、いろんな人がそういうふうに言ってくれますね、あの、バンドの人たちでも
ね、あの、まあ、ブルーハーツ、あの今の ね、クロマニオンズですけど、ヒロトさんもそうだし、あの爆竹のメンバーだったり、
ね、
あのボーイのね、あの、日野さんとかも ARB 聞いてっていうのね、ありますもんね、それやっぱり財産ですよね、キースさんのね。
そうですね、財産ですよね、その財産のおかげで今自分があるんじゃないですかね助けてもらって、
まあ、あのそういったことでね、あのキースさんの古希を懸念したライブがあるんですけれども、まあ、その話を聞かせてもらう前にここでもう一曲聞かせてもらいたいんですが、はい、キースさん何の曲いきましょうか？
そうですね、じゃあ今の時代に合うようなあのバッドニュースお願いします。
近づいてくる靴を響かせ砂煙立て悪い夢が続くと思ってた。やけに激しく風が吹き荒れた。
ARB でバッドニュース黒い予感でした、
はい。まあ、確かにそうですね、またあの当時の、ね、こう時代背景と今もまた違うんですけど、
そうですね、
うん、なんかリンクするとこありますね、考えさせられますね、じゃあここでですね、先ほど言ったあのコキライブのお知らせをちょっとユッキーの方からじゃあ、
はい、5月3日祝日ですね、吉祥寺のロックジョイント GB で、はい、キースさんの古希記念ライブが行われます、はい、たくさんの方がご出演されるんですね。
そうですね、おかげさまで、
先ほどもねちょっと言いましたけど、あのボーイのドラマーの高橋誠さんとか、爆竹のね、矢上徹さんとかね、あとはまあロッカーズの穴井さんとか、ルースターズの下山淳さんとかね、まあ、そうそうたるレジェンドの人たちばっかりなんですけどあの藤隆さん、 M バンドやってた藤隆さんとかもね、なんか出演されるっていうことで、
最近一緒にやったりするんですよ、
かなり前から交流があったんですか、藤さん。
そうですね、あの交流は前からありましたね、
うん、 あとはね、全体のイベントの仕切りがね、原田健太さんということでね、ギタリストの。
そうです。もう健太はもう中学生の頃からまだギター弾けない頃から健太は知り合ってますね。
ああ、そうなんですね。
あ、どういうご関係だったんですか。おつながりというか出会いという
か。吉尾さんとこよく12月の28日餅つき大会とかあるんですよ。
あの俳優の原田芳雄さんの息子さん
の。そうですそうです。
ああ、そうですか。
そうすると健太がこう部屋でこうギターいじってるんですよ、弾けないギター。そっからだからもう本当長いですよね。
お餅つき大会やってたんですか、毎年。
そうです、毎年。そこにもうすごいです、もうそのバンド関係者から映画関係者から、だからいろんな事件起こったりとか、まあ言えないんですけどね。飯田さんはじめ、わかるでしょ、そういう。
そうですね、内田裕也さんに松田優作さんとかね、この映画来てたらね、酔っ払ったらちょっとね、大変そうですよね。行ってみたい気もするけど、ちょっと、ね、あんまり関わらない方がいいかなって気も。
猛獣の檻の中にいるような感じ
ですよね。監視カメラで見てるのが一番いいじゃん。
チェックするの。
すごい。そうなんですか。
まあ、あとはね、ニューロティカの厚志くんとかね、あとプラベーツの信原さんとかね、まあ、本当にそうそうたる人たちがこう、お祝いしてくれるということなんですけど、
そうですね。
なんか内容的にはどんな形になりそうなんですか、このライブ。
もう全曲もう ARB。
ああ、なるほど、なるほど。
みんな、ARB を歌ってくれたり、演奏してくれたり。これすごい曲数になりますね。
そうですよね。いや、これはこれですごい楽しみだな。じゃあキキさん、ここでですね、番組を聞いてるリスナーのみんなにキキさんから何かメッセージいただけませんか。
そうですね、やっぱり自分が一番思うのはやっぱり続けることですよね。大切したいのはもう何があっても続けていけば何かいいことあるんじゃないかなと思って諦めないで、そしたらなんか周りの人がみんな助けてくれるっていうんですか、まあ自分は助けてもらってここまで来ましたんで、諦めないで続けてほしいですよね。
あ、なるほどね。
何の仕事でもええ。はい。
キースさんがよくね、SNS で、いい言葉、金言みたいなのをちょっとよく挙げてるじゃないですか。あれ、私、一個のサイトにまとめて、結構見てるんですよ。
まあ、あれはもう本当自分に投げかけてるんですよね。
ああ、なるほどね。
それとそのツイッターではキースさんがほぼ毎日のようにお花の写真をアップされて、あとゴミ拾いもされてるんですか。
そうです、そうです、毎日。それはもう本当散歩のついでに落ちてるから拾うだけで、大したことしてるわけじゃないですけどね。単にそれだけですね。
毎日お花と緑色のトングで拾っていらっしゃるの見て、ちょっとキュンとしてしまったんですよ。なんかこうビジュアルがやっぱりね、もうこうスキンヘッドにおひげにサングラスでいらっしゃる、
ね、感じで見られますけどね。それはね、それ見る人は見ればいいし。
いや、素敵です。これからも拝見させていただきます、
ね。ありがとうございます。
いや、本当はね、もっといろいろなね、話ちょっと聞きたいんですが、まあ、時間の関係がありますので、
はい、
今日はここまでということなんですが、はい、これからも頑張ってください。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも失礼します、
はい、今日のゲストはレジェンドドラマーキースさんでした。どうもありがとうございました。